社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第119回、スタートです。ナビゲーターのトーマス・ジェ・トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで始まりましたけれども、この間またテレビ見てたら、岡本雅之さんが、UFO 研究家の方が出てまして、ああ、また岡本さんだと思って見てましたよ。
そんな人いるんですか？
そう。前にもね、この番組でちょっとそんな方がいましたみたいな話をしたことあったんですけど、
そうでした。
今回テレビで。
UFO 研究
家。はい、UFO 研究家の、なんか UFO 系の方で、なんか UFO 呼んでましたよ、テレビ。
すげえ。
すげえ。
私じゃないっす。
そうですね。
私は UFO 呼べません。
ね、はい、お顔と声が違ったので違いなと思いましたけど。はい、なんか同性同名の方ってなんか嬉しいですよね。なんか、知り合いたいですよね。
ねえ。
リアルでね。
ああ。
なんかのきっかけで番組に出てもらえたら嬉しいですけどね。
UFO 研究家。はい、確かに。そうですね。
きっかけがあった
ら。トーマスは同性同名厳しいっすよね。
トーマス、ね、トーマスはいないと思うんですけどね。多分。
ねえ、いたら絶対呼ばないとあれですよ。
ねえ、それは絶対仲良く
ないでしょう、ね、以上に。
そうですね。検索してみよう。
ねえ、そうです。
ちゃんと検索
してみよう。そう
はい。というわけで、近くにいらっしゃったら教えてください。はい、で、今日も相談が届いておりますので、ご回答いただきたいと思います。はい、今日の相談こちらです。先日、協会憲法から緑の封筒が送られてきました。検診受診の手引きが中に入っていました。封筒には対象者一覧も同封されていたのですが、記載のない社員もいました。記載のない社員は健康診断を受けさせなくてもいいということでしょうか。また、病院のリストにも、病院のリストも入っていたのですが、リストには東京都の病院名しか記載がありませんでした。このリストでしか検診は受けられないのでしょうか。埼玉から通っている社員がいて、彼は東京の病院で受診できますが、フルリモートで長野に住んでいる社員はどうしたらいいのでしょうか。業務で東京に来ることもあるので、その際に受けさせなければないといけないのでしょうか。きちんと資料を読めばわかるかもしれませんが、教えてください。ということです。なるほど。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。
なるほど。なんか、切羽詰まった相談文ですね。
そうですね、うん。まあ、確かにこの時期、このご相談は結構あります。
あ、そうですか。多いんですか。
直接、いただくんですね。はい。協会憲法さんから、まあ少し前ですけどね、4月中には多分、協会憲法さん干渉の健康保険の会社さんには、まさに緑の封筒で届いてると思いまして、はい、まあそうなんですよね。その内容が、確かにおっしゃるように、こう、なんですかね。きちんと読めばわかるかもしれないし、ただ、なんだろうな。やっぱりこう、ね、よくありますけど、なんかこうじゃないかなと思って資料って読むと、はい、結構はまってしまうところがあって、わかりづらくなっちゃうと。
ああ、なるほど。
いうね、ところがありますので。
こういった系の資料ってなかなか難しいですからね。書いてあること。
難しいんですよ。そうなんですよ。うん、書いてある言葉が、まあね、その、協会憲法さんなので、はい、砕けた言葉で書くわけにいかないですからね。まあ、
そうですね。そうだ。
だし、ちゃんとした名称を書いて送らないといけないし、うん、ということになると、うんうんうん、そうなんです。
なるほど。
そう。今、手元にね、私もあるんですけど、はい、まあ、検診受診の手引きとは書いてあるんですけどね。うんうん、その、まあ、このまさに、そうなんです、そうなんです。検診受診の手引きとして書いてあって、うん、ね、いくつか項目があったりとかするんですけど、はい、そうなんです。いきなりですね、いきなりというか、うん、じゃあ、事務所担当者様にお願いしたいことっていうふうに書いてあって、うん、事業所は労働衛生安全衛生法第66条に基づく、うんぬみたいに書いてあって、っていうね、もう、なんか、 みたいな。わかりやすく、見やすくは書いてあるんですよ。書いてあるんですけど、そういうところがあり、はい、で、あとですね、事業員、従業員さんは事業主が行う健康診断を受けなければなりませんというふうに書いてあって、協会憲法の生活習慣病予防検診は定期健康診断の検査項目を満たしていますということ。うん、まあ、多分この、そうなんです、そうなんです。その、生活習慣病予防検診っていうちょっと長ったらしい言葉とか、うん、定期健康診断っていう言葉とか、うん、まあ、それは、なんていうんですかね、フォーマルな、言い方なんですけど、ほうほう、そこはちょっと分かりづらくなっちゃってるのかなっていうところがありますので、
そうですね、
まあ、このね、放送でも健康診断受けさせてくださいっていうふうには、何回もお伝えしてますし、はい、早めに予約取った方がいいですよとかいうふうにもお話ししてるんですけど、まあ、社会保険に最初に加入なさっていきなり来られた方は、これ一体何なんだということだったりとかいうこともあると思いますので、改めてちょっと、ご説明の方もさせていただこうかなと思っておりますということで、まあ、当たり前のようにやられてる方は、はい、ちょっと面白くない回になってしまうかもしれませんけども、そこはご容赦いただいてというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
で、前からもありますように、まあ、この社長様もね、まあ、東京都のリストしかないというか、東京の事業所さんだと思うんですけど、まあ、どこの事業所さんにしろ、会社は、社員さんに健康診断を受けさせないといけないというのは、もう法律で決まっておりますというのがあります。うん、はい、で、それが、ちょっと長ったらしい法律になるんですけど、労働安全衛生法っていう法律があってですね、それによって会社はやらない。まあ、労働するときの安全面とか衛生面をきちんとしなさいねっていう、そういうことなんでしょうかね。勝手に私解釈してますけど、そういう法律が決まっていて、で、やっぱりその、社員さんに健康診断とかを受けさせないといけませんよというふうにはなっているということですね。うんうんうん、はい。で、で、まあ、その、法律上で言うと、受けさせないといけない健康診断の種類とかもいくつか、タイミングであったりとかして、入社時にちゃんと健康状態を把握しましょうというか、そういう意味から、入社時には健康診断を受けてもらうか、あるいは、転職とかした方とかだと、健康診断受けた結果持ってきてくださいねって言われた方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういうのちゃんと把握しないといけないっていうふうにはなってますので、まあそういうのも健康診断なんですね。で、あとは、特別なその業務についていらっしゃる方々は、まあ何か化学的な物質を扱うような仕事に就かれてる方とかっていうのは、それなりの、そういう、まあ健康被害というのにね、会う可能性が高いということなんでしょうかね。うんうんうん、なんで、そういう場合には、それなりの頻度で受けさせないといけないというところが決まってます。というのもあります。うん、ただ、今やっぱり一般の企業さんにとっては、年に一回は受けさせましょうねっていうのが一番一般的だと思いますので、うんうんうん、年に一回は必ず受けさせるということになります。で、その年に一回受けさせないといけない健康診断っていうのは、項目が決まってまして、まあその項目は、割とシンプルなものになります。はい、
うんうん。
なんで、まず、その項目、まあ、それがですね、先ほどの検診受診の手引きの中でいくと、書いてあるのは、その、定期健康診断っていう言葉で、その、冊子の中には書いてあるんです。まあ、要は定期に健康診断を受けさせてはいけない項目は、それだけですよっていうことで、その項目と、それと、実は、協会憲法さんでやっていらっしゃるお得な、そのものが、生活習慣病予防検診っていうものがあって、で、割と、まあ、その違いをまず認識をしていただくと、憲法さんから届く書類も分かりやすくなるかなということでございます。そうなんですよ。で、実は、健康診断の受診の手引きというふうに書いてあるんですけど、はい、生活習慣病予防検診というのが、非常にお得なメニューになっていて、その、多分費用の助成があるというか、もともと安く受けられるようになっているので、検診の手引きという、検診受診の手引きというふうになってるんですけど、その中心は、生活習慣、なんだ、私もやる、これぐらいの話とか言えなくなっちゃいましたけど、うん、そうそうそう。生活習 管病予防検診の内容について主に書いてあるんですよ。
ほうほうほう。
協会憲法から届くものっていうのは。
ほう。
おすすめメニューのおすすめみたいなものがメインになってるんですよ。要は。いろんなパンフレットとかで言うと。
その基本的なやつ？
はい。
は、もう大前提として、プラスアルファ生活の習慣病予防検診があって、はい、それをおすすめするような冊子だっていうことですね。
はい、そうなんです、そうなんです。ほうほうそうなんです。だから、もちろん生活習慣病予防検診を受けていただければ、希望、基本的なものはカバーされるので、そういう考え方なんですけどね。
うんうんうん、
食べ物屋さんとかに行って、単品メニューが、うん、あれですよね。法律で決まっている定期健康診断であって。うんうん、で、単品メニューに、いくつか。まあ、例えば単品メニューがおかずだけだとすると、うん、ご飯もついてきますよ。味噌汁もついてきますよ。デザートもついてきますよ。これでセットメニューでいくらですみたいな。そういうのがあるじゃないですか。だからそのセットメニューのおすすめでメインに書かれてるっていうふうに認識をいただくといいかなと思います。
なるほどね。そこまでセットつけなくてもいい。
法律上は満たします。
法律上は満たされる。
つけなくても満たします。満たされます。
うんうんうん。けど、多くの場合つけるんですか？そのセットも。
多くの場合はつけた方がお得になります。
お得になるんだ。
ただし、ややこしくなってるのは、このご相談者の方もリストが入ってたりとかっていう話であるんですけど、実は生活習慣病予防検診って、要は、なんていうんですかね、割とこう、対象者が限られてるというか、35歳以上の方が受けられるんですよ。
ほうほうほう。
だから、その、35歳以下の方っていうのは生活習慣病予防検診の対象者ではないというふうにな
んですね。そうか。だからその人たちが名前が入ってないってことですか？
名前が入ってないんです。
お
ほほほほ。だからこの、ご相談様と名前入ってない人には受けさせないといいのっていうことで勘違いしちゃうっていうのは、
ね、
そこから来るんですよね。
でもそんなことなくて、基本のやつは受けさせないといけないと。はい、
そうです。単品メニューは、受けさせないといけない、ね、ということになります、
ね。複雑。
ね、ちょっとそこだけが、そうなんです。だから、セットメニューのご提案になってるんですよ、っていうことであって、で、35歳以上の方に関しては、多分、受けさせるんだったら、生活習慣病予防検診を受けさせた方が、費用的にも、お得になると思うんですね。
なるほどね。へぇ。
だから、協会憲法さんとしてもそれをお勧めしてるし、もちろんね、項目多く検診できるならね、うんうん、社員さんにもいいですし、まあそれは世の中全体にもいいことなんで、ね、ということになるんですけど。
いやもうなんか、ここで今聞いてるだけでもなんかもうこんがらがってきたんで、これも難しいですね。
だからセットメニューなんですよって、セットメニューのお勧めになってるんですよ。ただセットメニューじゃなくてもいいし、ってもいるし、私は単品しか食べません。ダイエットしてるんで、セットはいらないですっていう人は、やはり、まあ、それは、それを受けさせてもいいですよ。まあ、ただ、お食事はさせてあげてくださいね。
なるほどね。そういうことなんだ。
そういうことです。そういうことです。
いや、勉強になります。
それで、協会憲法さんは非常にこう、ね、そういう意味で言うと、ある意味、こう、きちんとね、細かいところまで配慮をなさった資料を送ってくれてるので、検診受診の手引きっていうものもあるし、先ほども言いましたように、じゃあ、あなたの会社でいう人、生活習慣病予防検診の対象者はこの人だしよっていうリストも来ますし。で、あとは、実は協会憲法さんも、日本全国の、その全部の病院で受けた場合に、協会憲法が補助できてるかっていうと、そうではないので、だから、一部というか、相当数あるんですけどね。相当数あるんですけど、その生活習慣病予防検診を受けた場合に、協会憲法が費用を助成する病院のリストが入ってくるんです。
ほうほうほうほうほう。
で、それは、もちろん、この会社だったら東京の会社なんで、東京都の対象の会社が入ってくるし、神奈川の事業所さんには神奈川の対象の事業、健康診断を、まあ、生活習慣予防検診を受けられる、 病院のリストが入ってくるです。
それ県またいじゃうとダメなんですか？
県またいでも大丈夫なんですけど、リストとしては入ってこないってことですね。
リストには入ってこない。
で、それはリストに入ってないんですよ。あの手元に届くものに、うん。だから、この方も、あの、埼玉の人がいたりとか、長野の人がいるっていう場合には、はいはいはい、埼玉でも、当然、その、埼玉県の企業に届いてる、その緑の封筒の中には埼玉のリストが入ってるし、病院のリストが入ってるし。
そのリストの中の病院だったら大丈夫ってこと？
女性が受けれる。で、そのリスト、はい。で、そのリストは、あの、協会憲法のホームページに行っていただくと、載ってますから。あの紙で送られてきてないだけなんですよね。
なるほどね。ってことは遠方の社員でも大丈夫と。
そうです。
近くの病院があるよと。
大丈夫です。大丈夫。近くの病院があるし、そこで見れば大丈夫ですよっていうことです。
すげえ、めっちゃ難しい。
ねえ、その辺のね、前提の、こう、あれがないままにね、はい、検診受診の手引きっていうものだけポンとくる。
ね、なるほどね。
ちょっと混乱しちゃいますよね。
混乱しますね。いや、今日 のご相談してくださった社長さん、うん、ありがたいですね。ここで聞いてくださったからこそ、他の皆さんにも。
そうなんです、そうなんです。皆さんにも。あ、結構、あの、そういう方はいらっしゃるんじゃないかな、というふうに。あの、割とこの時期増えますから、これ届いたんだけどとか。あの、まさにこの
社長さん。毎年聞いちゃいそう、これ。わけわかんない、うん。
ね、そんなわけわかんなくなります部分もありますからね。だから、本当に、その、そうなんです、そうなんです。うん。
勉強になりました。ありがとうございます。
ね。まあ、もっとわからないことがあれば、また LINE とかで聞いていただいてもいいかもしれませんし。ね、はい、はい。あとは、まあ、その他ね、他の情報もいろいろと、半分ぐらい載ってたりとかするので、その冊子の中には余計わかんなくなっちゃったりとかする部分があると思うので、ね、はい。はい。本当に、私は本当に何をね、うちの社員に何を受けさせればいいのか、どこに行けばいいのかっていうことだけを知りたいんだっていう場合には、ちょっとね、
ね、
はい。丁寧なご案内になってる側だけにわかりづらい部分があるかもしれません。
なるほどな、はい。いや、普段のね、業務だけでも忙しいであろうに、そんなの読み込まなきゃいけないっていうのは結構ストレスになっちゃうと思います、ね。
そうなんです、そうなんです。はい、そうなんです。何もめんどくさいと思って。
どうしようもなく気になって、わかんないことがあったら、ぜひこの番組を使っていただいて、質問いただければと思いますし、はい、LINE にアプローチいただければ、岡本先生に直接聞くこともできるようになりますので、ぜひ皆様概要欄にある LINE 公式アカウントに友達追加を今のうちにポチッとしておいていただいて、困ったらすぐ連絡をする、メッセージを送るみたいな形を作っていただければと思います。本当ご遠慮なくメッセージを送っていただいて大丈夫だそうですので、お待ちしております。
はい。
はい。では番組の最後にローグの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか？
はい。まあ、健康診断というかね、健康関連でいくと、この前ちょっと法律がまた改定されるという話があって、ほうほう、実は今、ストレスチェックという、その制度があってですね、一定以上の企業、はい、一定以上の規模の方だと全社員に受けさせないといけないんですね。うんうんうん、その業務をしている中で、どの程度社員さんがストレスを感じているのかとか、はいはい、そういう、まあ、ストレスをチェックするっていうことなんですけど、うんうん、で、それは、今法律で決まってるのは、一定以上の企業の方々だけっていうことになってるんですけど、うんうん、実は今回、その改正法が決定して、うん、2026年4月、だから来年の4月かな？来年の4月からは全事業所で、まあ、ストレスチェックが義務化されますよということになるので、まあそんなことが決まりましたということなので、また近々になってくるとね、具体的なお話とかもこの中でもしていったらいいのかなと思いますけれども、はい、ちょっとそういう改正が図られていますということだけ。ストレスチェック。はい。
覚えておこう。はい。なるほど。ありがとうございます。
はい。
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 というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省、岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第119回締めさせていただきます。また来週も聞いてください。バイバーイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供 三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。